河合。2024年7月号。今月の表紙、写真、第一小学校プール。小学校1年生の女の子がプールで元気いっぱいにバタ足をしています。大きな水しぶきにニコニコ笑顔です。写真終わり。
2ページ、3ページ、特集、知って、備える、防災、想定外の災害に備える、温暖化に伴う気候の変化により、局地的豪雨は増加しており、今年の夏も西日本では平年以上の降水量の予測が気象庁で発表されています。水害は自然災害の中でも地震と違い、予測がつきやすいので、日頃から対策を行いましょう。知る。一つ、線状降水帯とは、近年、線状降水帯による大雨によって、毎年のように甚大な被害が引き起こされています。線状降水帯とは、大雨をもたらす原因の積乱雲が連続して発生し、上空の風の影響で帯のように連なった積乱雲のことです。積乱雲が一つであれば、雲が風に流され一時的な雨になりますが、積乱雲が帯のように連なった線状降水帯の場合、長時間にわたり大雨になります。気象庁ホームページでは、大雨や洪水に関する警報、土砂災害警戒情報などに関する情報に加え、線状降水帯予測が確認できます。発表された場合は、避難情報を確認し、早めの避難を心がけましょう。一つ、避難のタイミング。警戒レベル3から5は、庁が発令します。警戒レベル3は、高齢者だけの情報ではなく、障害のある方や避難を支援する方も含んでおり、高齢者以外の方も必要に応じ、避難してください。警戒レベル4では、すべての方が必ず避難してください。ただし、安全な場所にいる方は、避難場所に行く必要はありません。避難経路が浸水しているなどの場合は、より高い階層に移動するなどの判断も大切です。一つ、自ら情報収集を。命を守る情報を逃がさないよう、河合町防災行政情報配信サービスに登録しましょう。台風や豪雨、大規模地震による災害情報や避難指示、避難所、開設情報などを事前に登録された携帯電話などの電子メール、固定電話、ファックスへ配信するサービスです。登録は無料です。一つ、奈良県災害リスク情報システム、洪水浸水リスクと土砂災害警戒区域などを同時に表示する県災害リスク情報システムが新たに奈良県ホームページに公開されました。地図上の地点をクリックすると、その地点がどの河川からどの程度浸水被害を受ける可能性があるのかを確認することができます。自宅や勤務先などを事前に調べ、備えや避難に役立てましょう。備える。 一つ、高機能な避難所。新、町立体育館、防災、備蓄倉庫。普段は住民の皆さんの交流や活動の場として親しまれている新町立体育館。災害時には防災機能を備えた施設としても利用することができます。正面出入り口は車椅子の方なども利用しやすいようにスロープと手すり、自動ドアに改修しました。体育館横にはマンホールトイレを4基設置し、館内からマンホールトイレへ向かう動線上にはスロープ、手すりを備え、高齢の方などにも利用しやすいバリアフリー設計となっています。館内ではエアコンを完備し、停電時に対応できる非常用発電機を備えました。その他、シャワールーム、バリアフリートイレ、更衣室も整備し、災害時にも安心して過ごせるよう改修を行いました。現在、施工中の第二期工事では、広場に屋外トイレ新設、校舎棟では正面玄関の自動ドア、エレベーターなどを整備し、校舎横にもマンホールトイレを備える予定です。引き続き災害に強い街づくりを進めていきます。一つ、最低3日分の食料備蓄を。電気、ガス、水道などライフラインが止まった場合に備えて生活する上で必要なものは自宅に備えておきましょう。最低3日分。大規模災害時は1週間分の備蓄が望ましいとされています。避難指示が出た場合などにも備え、必要最低限のものをリックサックなどにまとめて、玄関などすぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。4ページ、5ページ、特集。熱中症から命を守ろう。令和6年4月24日からこれまでの熱中症警戒アラートに加え、新たに熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。7月、8月は1年で熱中症搬送者数が最も多くなります。アラート発表時には自分や周囲の方の命を守る行動をとってください。1、熱中症警戒アラートとは、気温が著しく高くなることにより、人の健康に被害が生ずる恐れがある場合に、熱中症警戒アラートが発表されます。さらに、気温が特に著しく高くなり、重大な被害が生ずる恐れがある場合に、熱中症特別警戒アラートが発表されます。暑さ指数が35以上になる時などが該当します。天気予報や環境省、気象庁のサイトなどで確認し、適切な熱中症予防行動をとりましょう。アラート発表タイミング。警戒アラート。前日午後5時、または当日午前5時。特別警戒アラート。前日午後2時。アラートの区分と暑さ指数の説明をします。暑さ指数が21未満の時はほぼ安全です。適時水分補給をしてください。暑さ指数21以上25未満の時は注意が必要です。積極的に水分補給をしてください。 暑さ指数25以上28未満の時は警戒が必要です。積極的に休息してください。暑さ指数28以上31未満の時は厳重警戒が必要です。激しい運動は中止してください。暑さ指数31以上の時は危険です。運動は原則中止してください。暑さ指数33以上では熱中症警戒アラートが発表されます。外出を避けてください。暑さ指数35以上は過去に例のない危険な暑さです。熱中症特別警戒アラートが発表されます。2. 暑さ指数とは、熱中症指数 WBDT とも呼ばれ、人体と外気との熱のやりとり、熱収支に影響の大きい3つの要素、気温、湿度、輻射熱、日差しや照り返しから求められます。気温だけの指標よりも、より熱中症のなりやすさを示している指標です。3. 救急搬送者の約4割が住居で発生しています。例年、梅雨明け後、気温が高温となる日に、急激に救急搬送者数が増加する傾向があります。令和5年7月に熱中症で救急搬送された方は、全国で36,549人で、前年比の 1.3 倍となり、統計を取り始めた平成20年以降で最も多い搬送者数でした。年齢区分別では、65歳以上の高齢者が 56.6% と最も多く、発生場所は敷地内すべてを含む住居が4割を占める結果となりました。主な発生場所は次の通りです。住居 42.3%、道路 17.2%、公衆屋外 11.8%、仕事場 11.6%、公衆屋内 8.6%、教育機関 3.8%、その他 4.7%。
4. もし熱中症かなと思った時は、体が熱くなるだけでなく次のような症状がある場合は、すでに熱中症にかかっている危険性があります。適切な応急処置をし、すぐに医療機関に相談または救急車を呼びましょう。熱中症の症状、めまい、立ちくらみ、やけに眠たい、大量の発汗、筋肉痛、筋肉がつる、頭痛、嘔吐、倦怠感、判断力、集中力の低下、虚脱感、意識がない、体が引きつれる、痙攣。応急処置のポイント。1. 涼しい場所に避難し、体を休ませる。クーラーが効いた室内、または風通りの良い日陰で安静にしましょう。2. 暑くなった体を冷やす。氷で首や脇、足の付け根などを冷やしましょう。 3. 塩分や水分を補給する。可能であれば、経口補水液やスポーツドリンクを飲ませましょう。5. 熱中症を予防するには、熱中症は予防と重症化させないことが重要です。エアコンや扇風機をためらわずに使用することや、こまめな水分補給、屋外では日陰や帽子の着用を心がけましょう。特に子どもや高齢の方は熱中症にかかりやすいため注意が必要です。子どもは体温調節機能が未発達で、大人より暑さに弱いため、周りにいる大人が気をつけてあげましょう。また、高齢になるにつれて、暑さに対する感覚機能や調節機能が低下する傾向がありますので、注意しましょう。例えば、1. 気温と湿度に気をつける。2. 室内を涼しくする。3. 外出時は日傘や帽子を利用する。4. 屋内でも外出時でも水分・塩分補給をする。5. 少しずつ暑さに体を慣らす。6. こまめに休憩をとるなどしましょう。私は大丈夫ではなく、みんなで気をつけようが大切です。町でも啓発活動を行っています。保健センターでは、ラッケン運動教室や乳幼児相談、マタニティサロンなどで熱中症の危険性を伝え、うちわやリーフレットを配布しています。また、高齢の方への熱中症の啓発活動をしています。子ども園や学校では、WBGT 測定器で常に暑さ指数を確認し、旗やカラーコーン、校内放送などで注意喚起をしています。日陰などでこまめに休憩することや、水分補給を行うように声かけ活動をしています。